皆さん、おはようございます。6月20日の神聖礼拝の説教、これから、始めてまいります。聖霊降臨説のですね、今日は、第五史実であります。生涯の捧げ物というですね、聖書日課には、そのように、記されております。今日はですね、先ほど、礼拝の中で、読んでいただきましたマタイによる福音書の5章21節から26節、そしてコリントの信徒への手紙の2、8章の1節から15節を先ほど、読んでいただきました。その中でマタイによる福音書この5章21節にはですね、その捧げ物をする時の心、腹を立ててはならないという見出しがついてますがですね、本当にですね、こう、誠の捧げ物をする時にどういう心構えをしてなければいけないかですね、ということですね。どうしても人間というのは自分中心の考え方になりますからですね、こうつい人を責めてしまうですね。そうするとこう反感を持つ、人と人とが反感を持つ、そのような時での備え物は良くないという、あの人がこうだからどうだからということをどうしても人間の社会の中では言われがちであります。教会の中でも、そうですですね。そういう時には仲直りをして、そして捧げ物を捧げなさいと言ってですね、コリントの教会もですね、そういう状態であったと今日の聖書の箇所は言っております。さて、その前にですね、この聖書日課なんですけども、旧約聖書の申命記の26章が与えられております。このカナンの地に入りますイスラエルのためにですね、神様の恵みが豊かに与えられること、その恵みを寄留者や家父、孤児等に施すことが記されます。そして16節から19節に申命記の26章ですね、お手元にある方はそれをちょっと開いてみていただければと思いますが、今日あなたの神主はあなたにこれらの掟と法を行うように命じられる。あなたは心を尽くし魂を尽くしてそれを忠実に守りなさい。今日あなたは誓約した、主を自分の神とし、その道に従って歩み、掟と戒めと法を守り、御声に聞き従いますと、主もまた今日あなたに誓約された、すでに約束した通り、あなたは宝の民となり、すべての戒めを守るであろう。作ったあらゆる国民にはるかに勝るものとし、あなたに賛美と名声と誉れを与え、すでに約束した通り、あなたをあなたの神、主の聖なる旅にすると記されています。本当の意味の豊かさとは何かですね、ここに集約されているように思うんです。今朝はですね、この本当に豊かになるということはどういうことなのかなということをですね、この御言葉から聞いてまいりたいと思います。この主イエスキリストの福音はですね、パウロたちの働きによりまして、エルサレムからアジアとかヨーロッパに伝えられてきました。紀元の、55年頃にはですね、ローマ帝国内のさまざまな場所に教会が建てられていきました。 やがてこの異邦人教会の方がですね、ユダヤ人の集まる教会よりも大きい存在になっていったと言われてますが、このことが問題をですね、発生させていきました。母教会でありますこのエルサレム教会はですね、伝統的なこう律法です。例えば割礼ですとか、こう食物の規制などを守ること、そういうことを守らないですね、異邦人キリスト者を神の民としてはふさわしくないと考え始めました。一方ですね、異邦人の教会はですね、律法やこの規制を押し付けてくるですね、ユダヤ人の教会をこう保守的でですね、古いユダヤ教の教えに固執する教会としてですね、反発をしていたわけであります。この初代教会の中にですね、こういう対立が生まれたわけであります。パールはですね、こう経済的に貧しいエルサレム教会をですね、支援するためのですね、献金をこう異邦人の教会から募りまして、それを捧げることによってですね、両者が一つとなることを願っていたわけです。そして異邦人の諸教会へ、エルサレム教会への献金依頼をですね、始めたわけであります。このフィリピですとか、こうテサロニケというのは、このマケドニア地方の諸教会でありましたけども、あまりこう豊かではありませんでしたがですね、こうパウロの要請を受けまして、力に応じて、また力以上に捧げ物をしたと記されております。しかし裕福なこのコリント教会はですね、非協力的だったわけであります。 そのためですね、パウロはこう数回にわたりまして、コリントの教会へ献金の要請の手紙を書きました。その一部がですね、コリントの2、8章から9章でですね、残されているわけであります。今日はですね、そういう時代背景の中で書かれましたコリント教会の手紙の2、8章1節から15節に記されましたですね、この献金の問題について御言葉に聞いていきたいと思います。 この献金についてはですね、何かこう微妙な問題を含んでいると思うんです。あまりこう触れたくないような要素があります。この金銭に関わることだからですね。この現代の教会でもこう牧師がですね、献金を講壇からこう奨励するのは本当に良くないとの考え方があることは確かです。私もですね、これタブーだと思いまして、この講談からですね、献金の要請なんてことはしたことがないわけです。このお金の問題というのはですね、なんかこう卑しいような問題でして、信仰の問題ではないとの考えはですね、本当に根強いものがあります。で、この金銭に関しては パウロの時代もですね、同じ状況にこうあったようです。で、このコリントの信徒の手紙を読んでますと、本当にですね、その何かこう文脈から見ていきますとね、このコリント教会がパウロからのこうエルサレム教会への献金要請にですね、反発していたような様子が見られるわけです。一つにはパウロに対するですね、個人批判がどうもあったと受け取れるんです。パウロは自分の懐をですね、こう温めるために献金に熱心なんだと 陰口を叩く者さえどうもいたようなんです。なぜ自分たちが海の向こうのエルサレム教会を助けなければいけないのか。エルサレム教会には世話になっていないし、捧げる余裕もないという反発があるわけであります。そうしたこのコリントの教会に対しまして、パウロはですね、弁明の手紙を、書いたわけであります。そのコリントの信徒の手紙の2の10章から13節がその弁明の手紙と言われているところであります。失礼。特にコリントの2の11章7節から11節に、着目してみましょう。あなた方を高めるため、自分を低くして、神の福音を無報酬で告げ知らせたからといって、私は罪を犯したことになるでしょうか。私は他の諸教会からかすめ取るようにしてまでも、あなた方に奉仕するための生活費を手に入れました。あなた方のもとで生活に不自由したとき、誰にも負担をかけませんでした。バケドニア州から来た兄弟たちが私の必要を満たしてくれたからです。そして私は何事においてもあなた方に負担をかけないようにしてきたし、これからもそうつもりするつもりです。私のうちにあるキリストの真実にかけています。このように私が誇るのをアカイア地方で妨げられることは決してありません。なぜだろうか。私があなた方を愛していないからだろうか。神がご存知ですと、このように記してますが、切実としたですね、何かこう、パウロにこう疑問を投げかけられたことがどうもあったようですね。パウロのそういう、経済生活とかものに対してですね、何かこう、神道からですね、こう疑問を投げかけられてしまったようなことがあったようなんですね。それに対してこう自分はですね、そのあなた方に奉仕するための生活費を手に入れましたとあります。いろいろな工夫があったことでしょう。それによってですね、その生活費を手に入れてたわけです。パウロは何と言いましてもですね、天幕職人でありました。ですからこの仕事をしながら伝道に励んでいたわけであります。このパウロは天幕職人の仲間でありますアキラとかプリスキラのご夫妻ですね、たちの献身的なこう支援を受けていたことは確かであるわけであります。そういった背景がありましたからですね、こうどうもこう誤解を招くようなこともあったようです。そうですから、そうしたコリントの人々にパウロは書くわけであります。パウロのコリントの2の8章7節から9節です。あなた方は信仰、言葉、知識、あらゆる熱心、私たちから受ける愛などすべての点で豊かなのですから、この事前の技においても豊かなものとなりなさいと。私は命令としてこう言っているのではありません。他の人々の熱心に照らして、あなた方の愛の純粋さを確かめようとして言うのです。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は豊かであったのに、あなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったのですと言っています。 この献金というのは、自分の持っているものを、この各自の思い、生活状況に応じて捧げる行為です。その結果、貧しくなるが、それでもいいではないかと。主は豊かであったのに、あなた方のために貧しくなられたと。それは主の貧しさによって、あなた方が豊かになるためだったと。キリストはあなた方のために死んでくださった。キリストを通して神のことをさせていただく富をいただいた私たちが、どうして貧しい兄弟を見て見ぬふりができましょうか。教会の財政が困難な状況にあるとき、どうしたらいいのか。主が貧しくなってくださったんだから、私たちも貧しくなろうではないか。献金は信仰の行為なんだとパウロは言っているんですよ。パウロはこの献金の技を数年がかりで進めています。コリントは豊かな教会員も多かったから、出そうと思えばそれ相応に捧げられたんです。しかしパウロは言います。心から願って捧げなさい。そうすれば神は受け入れてくださると。出せばいいというもんじゃないと。今あなた方がエルサレム教会のために苦労することが意味があるんだと。あなた方の現在のゆとりがエルサレム教会の欠乏を補えばですね、将来はエルサレム教会のゆとりがあなた方を助けるようになるだろうというの思いがある。貧しい人のために、足りない人のために補う、使えるということが大事だと言ってる。そうすればやがてまたそれは帰ってくるよと言ってるんですよ。コリント教会もエルサレム教会も同じくキリストの体を構成する部分だ。一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶと、コリントの1の12章26節に書いてあります。それが教会なんだとパウロは説くんですよ。コリントの2の8章15節。多く集めたものも余ることはなく、わずかしか集められなかったものも不足することはなかったと記されています。パウロはですね、出エジプト記の16章18節の記事をここに引きながらですね、コリントの信徒たちに語りかけているんですね。エジプトを出た民は荒野に導かれました。荒野には満足に食べるものはなかった。民はつぶやき始めました。エジプトでは肉の鍋の傍らに座り、飽きるほどパンを食べていた。ここには何もない、エジプトの方が良かったと嘆くイスラエルの民に、その民に対して主は天からマナを降らせまして、養われました。モーセは民に言いました。おのおの必要なだけを集めよう。明日はまた主がくださる。あるものは多く、あるものは少なく集めたけどもですね、測ってみますと、多く集めたものも余ることはなく、わずかしか集めなかったものも不足することはなかったと記されています。しかしですね、あるものは欲を出しまして、明日の分まで集めました。翌朝になりますと、多く集めたこのマナにはですね、虫がついて本当に、臭うようになったと書いてあります。必要なものは神様が与えてくださる。今あなた方が生きるために必要なもの以上をいただいていれば、それを主に捧げなさい。 多く持つことによって私たちの心の中に惜しむ気持ちが生まれる。だからなるところに心もあるんだ。必要以上のゆとりは腐ったマナになりかねないんだと。必要以上に持っているものを持たない人と分かち合うことが献金なんだと。キリストは私たちを愛するあまりですね、貧しくなってくださった。だから私たちも他者のために貧しくなるんだと。もしあなたがエルサレムの兄弟のために心を痛めないなら、あなた方の教会は教会じゃなくなるよと。共に集まって礼拝を続ける集団は残ってもですね、それはもはや教会性を失っていく。そこにはキリストがおられないと、パウロは言ってるわけですよ。コリントの信徒の手紙の2の9章6節から7節でこう言ってます。つまりこういうことです。惜しんでわずかしか種をまかない者は、借り入れもわずかで、惜しまず豊かにまく人は借り入れも豊かなのです。各自、不肖不肖ではなく、強制されてでもなく、こうしようと心に決めた通りにしなさい。喜んで与える人を神は愛してくださるからです。とあります。パウロはですね、コリントの教会に献金を勧めて言っています。捧げなさい。捧げるものは富むからです。多く撒いたものは借り入れも多く、少なく撒いたものは借り入れも少ない。農夫が種を撒くとき、その種を惜しいとは思わない。なぜならば、撒いた種の何十倍、何百倍もの収穫があることを知っているからです。ですね。心から喜んで捧げるものには、神が何十倍も何百倍にもして返してくださると言ってるんですよ。今捧げるものが与えられていることは恵みなんだと。その恵みを他の人々と分かち合うことによってさらに恵まれるんだということです。献金を通してですね、豊かになりなさいと、恵みに富みなさいと。献金は裕福だから、お金の余裕があるからできるという問題じゃないんですよ。自分の体の一部に等しいお金を捧げるということは、自分自身を捧げる行いなんです。お金を通してあなたの信仰が表されるんです。そこをですね、私たちはよく理解をしていかなきゃいけない。何も自分の生活をですね、犠牲にしてまで捧げるということではないんですよ。与えられている中で自分がどれだけ捧げていったらいいか、自分の生活のためにどれだけ使えるか、そしてあとこれだけを献金に使おう、そういう生活設計をしていくんだということですね。これね、とっても大事だと思う。私も長い間信仰者として歩んできましたけども、本当にどれだけ十分に神様に捧げることができたかというと、本当に自分の顔を覆いたくなるようなですね、思いをしてます。本当に30代40代子供が教育盛りの頃、本当にね、献金しなくても献金できなかったです。先輩たちはもう50代60代、ある意味では生活にゆとりのある人たちでした。でも私は30代40代ですね、捧げたくても捧げられなかったけども、 でもそれでいいんですよと言ってくださいました。今捧げられるだけ捧げてくださいとですね、街道建築もありました。本当にですね、皆さん大変して、大変でだったですけども、みんなで持てるものを出し合って街道建築をした覚えがあります。心なんですよ。捧げる心。これだけでいいのよと。そのような考え方はね、本当献金ではないです。その程度しとけばいいのよ。なんて言葉をね、随分聞きましたけどもね。もう無理よね。そんな言葉ね、教会の中で言う言葉じゃない。皆さんお一人お一人が石を積むように精一杯の捧げ物をしていきましょうよと。その言葉で十分なんですよ。それが信仰というもんでしょう。私たちの教会は22日、教会創立95周年記念の礼拝を守ります。本当に、嬉しいですね。95年もの歴史がある教会です。5年後には100周年を迎えるわけです。役員会ではですね、教会堂のこう補修の問題とか、あるいはその近隣の、土地の問題と、あるいはですね、将来計画について話し合っております。あるいは新しい伝道拠点の建築の夢もあって語り合ってます。昨年の教会総会では、そんな中から、将来計画積立献金をですね、始めることが決議されましたけども、まだ具体化されてません。コロナウイルス感染予防のためにですね、自粛状況の中にありまして、こう協議する時間が足りないことも事実です。しかしですね、一刻も早くにこの取り組む必要があるんじゃないかと思ってます。私たち川口教会はですね、35年前に現会堂を建設しました。また15年前にはですね、80周年記念の行事として皆さんに献金をお願いしまして、教会墓地が与えられました。こうした大きな問題はですね、本当に皆さんの熱い祈りによって神様の力をいただいたこと、そしてたくさんの人の献金と協力があったからこそできたわけであります。こうした技を通して多くの人が集まって神様を賛美してきました。コリントの信徒の手紙でパウロの言う出来事が起こっているんですよ。豊かな教会活動ができているんです。コリントの2、9章11節から14節にこうあります。あなた方は全てのことに富むものとされて、惜しまず施すようになり、その施しは私たちを通じて神に対する感謝の念を引き出します。なぜならこの奉仕の働きは聖なる者たちの不足しているものを補うばかりでなく、神に対する多くの感謝を通してますます盛んになるからですと。この奉仕の技が実際に行われた結果として、彼らはあなた方がキリストの福音を従順に公言していること、また自分たちや他のすべての人々に惜しまず施しを分けてくれることで神を褒めたたえます。さらに彼らがあなた方に与えられた神のこの上なく素晴らしい恵みを見て、あなた方を慕い、あなた方のために祈るのですとですね、パウロはコリント教会の人々に告げてます。献金は信仰の行為なんです。自分を捧げる行為なんです。捧げたい心が満ち溢れて、現会堂が 墓地が与えられたんです。私たちはですね、心豊かに歩みたいものです。できる限りの捧げ物を神様と人に捧げつつ日々歩んでまいりたいと心から願うものであります。では祈りを捧げましょう。神様、今日もこのようにして礼拝を守ることができました。コロナウイルス感染、まだまだ収束はなりません。いつまで続くか、本当に私たちは不安の中にあります。しかし、あなたへの信仰によって私たちの心は豊かになっていることに気づかされます。どのような時にもあなたは共にいてくださり、私たちに恵みを注いでくださってます。どうか神様、いただく恵み、あり余る恵み、これを多くの人々と分かち合っていくことができますように、その信仰の知恵と力とを授けてください。この時を感謝し、この祈り、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。